はい、今日の一問一答ですね。居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として正しいか誤りか答えを。問題、特定福祉用具の購入。特定福祉用具の購入とありますが、これは誤りですね。特定福祉用具購入については、居宅区分支給限度基準額の適用っていうのはありませんね。で、区分支給限度基準額っていうのは何かっていうとですね、まあ、要介護状態区分、要介護1,2,3,4,5とか要支援1,2ですよね。ああいった区分によってですね、それぞれ上限額っていうのが定められているっていうものですよね。上限額、つまり限度額っていうふうになってるんですが、その範囲であれば好きなサービスを組み合わせて使っていいよっていうふうになっているわけですよね。例えば訪問介護をたくさん使いたい人もいれば、通所介護を使いたい人とか、レンタルを使いたい人、いろんなのいろいろ使いたいとかね、ニーズっていうのはいろんな人によって様々なんですよね。なので、まあ、その限度額のを超えない範囲でですね、あればですね、好きに使っていいよっていうようなルールになっているわけですね。で、この区分支給限度基準額の対象というのはですね、まあ、介護保険のサービスっていうのは28あるんですけれども、その全てがなるかということですね。そうはなっていないんですね。ちゃんと原則があれば例外というものもあるわけです。で、その例外というのはどういうものかというと、大きく分けて3つになりますね。区分支給限度基準額の対象外サービスとして3つあるんですが、1つ目は何かというと、入所入居系のサービス、2つ目がオリジナルサービス、3つ目がオンリーワンサービス。この3つですね。まずここを押さえますね。で、1つ目の入所入居系のサービスっていうのはどういうものかっていうとですね、まあ8つっていうか、まあ8つにしておきましょうね。細かく分けると8つ、どういうものかっていうと、介護保険施設ですね。今までは3つだったんですが、今回の改正で介護医療院っていうのが入ったので、介護保険4施設になりますね。で、地域密着型の特養、地域密着型の特定施設、そして特定施設と認知症のグループホーム、この8つですね。まあ、大きく分けると5つということが多いんですけどね。で、こういった施設に入所とか入居している人っていうのはですね、その事業所の中でまあ必要なものっていうのはサービス全部受けてるんですよね。で、わざわざそのグループホームにいながらデイを使うとかですね、グループホームにいながら訪問介護来てもらうとかしなくてもですね、そこの職員さんっていうのがやってくれるわけですよね。なので必要ないっていうふうになっています。そもそもサービスを組み合わせて使うっていうような考え方は施設系、ごめんなさい、入所入居系のサービスっていうのはしていないので、まあ、対象外っていうふうになっています。次に2番のオリジナルサービス、これは2つあるんですが、住宅改修と特定福祉用具購入ですね。これなぜ対象外なのかっていうと、そもそもオリジナルの限度額が設定されているんですね。住宅改修であれば1住宅20万円、特定福祉用具購入であれば1年間で10万円というふうに決まっているわけですね。その範囲で保険給付されるよというルールになっているので、そもそも区分支給限度基準額の対象外にはなっております。で、最後に3つ目のオンリーワンサービス、これは何かっていうと、居宅療養管理指導ですね。これどういうものかっていうとですね、通院するのが難しいような利用者さんの家ですね、お医者さんとか歯医者さんとか保健師さんとか薬剤師さんとかが行ってですね、まあ、療養管理に関するアドバイスとか指導っていうのをするものなんですよ。で、がっつり医療系なんですよね、これね。例えば訪問介護で賄うとか、まあ、デイキャー指導を受けられるとか、そういうものではないので、他のサービスでね、何か代替性があるものでもない、オンリーワンのサービスということになります。オンリーワンなので、当然区分支給限度基準額に入れてしまって、例えばその居宅療養管理指導をたくさん使うからデイに行けないとかですね、逆に訪問、デイをいっぱい使いたから居宅療養管理指導を受けられないって言ったら困りますよね。なので別枠にしておりますね。この辺ね、かなり品質のポイントです。ここは区分支給限度基準額の対象外っていうのはですね、超品質なので、しっかりと区別して押さえておく必要がありますね。はい、解説は以上です。